愛の形ドットチュー。今日の愛の形ドットチューのゲストは岩室真也先生です。よろしくお願いします。
よろしく、ね、お願いします。
私は岩室先生が大好きで半分岩室先生のおかげをしています。
困ったもんだ
困ったもんだ、はい、で先生との出会いというか多分岩室先生が私を認識してくれたのは約1年半ぐらい前の、はい、あの思春期指導者研修会、
思春期保健指導者研修会
っていう正式名称
をやってるんです。
3回プレゼンするんですよね。
そうなんです。
ド M なド S な研修会で
性教育、まあ、ちょっと自己紹介すると医者なんですけど、
はい、
専門は泌尿器科 で、
はい、
で性教育ももう30年近くやってきてます。でどうやって性教育やればいいんですかってみんなに聞かれるんだけど、
はい、
他の人の性教育聞いてるとなんかつまんないんですよね
そうですよね。先生のは爆発的に面白いですもんね。
いやだから何が面白いかって考えた時に、うん、そのはい、エイズを予防するにはコンドームが大事ですよとか、う
ん
うん、月経って知ってますかとかって言われたって全然ピンとこないじゃないですか。
一切言わないですもんね。
で、はい、自分の性教育は何なのかなって振り返ってみると、
はい、
ただ私自身の経験、
うんうんうんうん、
例えば男だったら当然オナニーやるじゃないですか
、ね、そうですね。
オナニーで自分がどんなことで悩んだ、
うんうんうん、
やりすぎたら、こう頭がバカになるとか、
うんうん、
いろんなことを悩んでたのを、うんうん、今思えば違うよなっていう経験として喋ると、うんうん、意外と皆さん喜んでくれる。でそれを言葉でっていうかこういうふうにやるといいんですよっていうことは一応訴えてたんだけど、
うんうん、
それじゃ全然ダメだよね。実際実践してもらってそれこそ清水さんが来てくださって3分喋ってもらうんです、はい、そうするともう最初の1回目はね皆さん綺麗事言うんですよ。命を大切にしましょうとかね
スローガン言うなってやつですね。
そう
スローガンを叫んじゃう。
でそれじゃつまんないよねっていうことを逆に他の受講生を含めてみんなに実感してもらって、なんでこんなにつまんない話を今までやってたんだろうっていうのを持ち帰ってもらうそういう研修会です。そこで出会ったんですよね。
出会ったんですよね、うん、すごい楽しくってその研修会で。ただ岩室先生に会いたくて行ったんですけどね私はねそしたらみんな本気だからちょっとびっくりしました
いやだって皆さんやっぱり真剣にね、上手になりたいと思うし、
すごい楽しかったです、うんうん、大きな出会いでした皆さんとの。
で、ね、はい、で実はそこで一番勉強になってるのはもしかしたら僕かもしれない。
そうですか、
うん、というのは、うん、結局最後は皆さん本音、
うんうんうんうん、
自分の経験をいろいろ喋ってくれるじゃないですか。
そうですね。
そうすると、うん、まあ定員が20人の研修会なんですけど、はい、大体申し込み受付始めると、うん、
一瞬で
っていうか、まあ、うん、マキシマム1週間、最近はもう3、4日で満杯になるんですけど、
うんうんうん、
その20人の経験を聞けるわけですよ、
うんうんうん、
それも嘘のない経験、
うんうんうん、
そうするとああこんな人生もあったんだ。
ああそうですね、思い出します、うんうん、ね、
例えば医者になった人もいろんな思いで医者になってるし、
うんうん、
助産師さんも看護師さんも保健師さんも、うん
うん、いろんな人いるんですよね。養護の先生とか、
うん
うんうん
う
ん、
だそういうところで清水さんと出会ったんだなと。
そうですね、私はね先生十何年か前に先生の講演を初めて聞いて、
はい、
衝撃的だったんですよ。
何が衝撃的だったんですか
あの頃だから冬のそなた
冬のそなた今でも使ってます
ね。今も使ってますかねその頃パワポに曲を載せてその曲をバックに話す人なんかいなかったので、
あ
結構衝撃的だ。今でも少ないかもしれないですね。結構衝撃的で、
また自分で言うのも変ですけど、はい、うまいんですよね。
うまいんですよ本当に本当上手なんです。なんかショーなんですよね。
いやだって人の講演聞きに行ったら、うん、やっぱり楽しくなきゃつまんないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
確かにすっごい楽しくて。
そうだからどうやったら楽しくできるか、どうやったら伝わるかっていうことをずっと考えて講演やってますから、
うん 楽しくて、楽しかった。やっぱり山本先生好きと思って、なんか何話したか覚えてないんですよね。そこが問題なんですけど。
いやいや
私の
いやだって正しい知識を伝えようと思ったって伝わんないし、うんうんうん、何も覚えてないって言ったって冬の
ソ
ナ
タ、うんうん、そうですね、
覚えてるわけじゃない。
冬のソナタ覚えてますね。
でおそらくその時に私が言ってたことは、うんうん、漠然とかもしれないけど記憶の奥にあって、うんうん、で気がつけばどこかで生かしてると思う。
そうですね、もうメモる隙なんかないぐらい集中して聞いてますし、なんか残ってないと思っても何かしら残ってて、うん、山本先生だったらこういう時どんな風に言うだろうなってやっぱりいつも考えますね。
ああすごくありがたいですね。で僕はまあ、今日ラジオに出させてもらってるんですけど、はい、まあ、テレビも出させてもらいますけど、はい、テレビよりラジオの方が好きなんです。
あ言ってた、そうそう、ラジオを聞く人の方が
成績いいんです。
そうそうそうそうそう、いやでもそれね嬉しいですよね。
いやでもリスナーの人たち、うん、本当と思うかもしれないけど、うんうん、実際いろんな学校に行くと行って、はい、ラジオ聞いてる人って聞くと間違いなく新学校の方がラジオ聞いてる率高いんです。
聞いて想像して頭が働くから、
うん、結局目から入る情報って分かったような気になるだけなんです。で耳から入る情報は例えば今こうやって聞いてくださってる方はえ何こいつどんな顔してんの岩室信也知りたいと思ったらぜひ岩室信也、まあ、その名前はどうでもいいんですけど、はい、コンドームの達人で検索してください。そうすると私のホームページ
YouTube からね、ホームページから
たどり着きますから。
いっぱい出てきますよね。
そうなんです。
だから件数1万件ぐらい出てますよね。
でそういうふうに耳から入る情報って別自分にとってすごく大事なことなんだっていうことを皆さんに、うんうんうん、まあ、中高生なんかに今特に訴えてますね、
うんうん、中高生は特にもう耳からの情報から何か判断するって疎いですもんね、うん、うちの息子とかを見てても耳だけだと何も聞いてないですもんね。たまに顔の飾りですか耳はとか言っちゃうぐらいです。
いや、うん、実際今スマホの時代だし、まあ、それは僕は全然否定しないんだけど、はい、やっぱりちゃんとこう耳から入れる情報を多くしていかないともったいない、
う
ん
う
ん、
そうですね。
面白いことがあったんですよ、うん、
はい、
ある、まあ、ちょっとやんちゃな子が多い中学 で、
はい、
で公立 でちょっと成績も悪いかなっていう、
はい、
でも一生懸命僕の話を聞いてくれるんだけど、ある年めちゃくちゃ聞いてくれるだけじゃなくて喋、
うん、
ってることがもうどんどん彼らの中に入っていくのが分かったんです。ラジオ聞いてる人って毎年聞いてるんだけど普通は 2-3% ぐらいしか手を挙げないのに、その学年だけ6割挙げたんです。
6割
そう、おそらくなんかブームあったんですよね。
すごい、
深夜放送みんなで聞こうよとか投手しようよとか、そしたら終わった後学年の先生にこの子たち成績いいでしょって聞いたら、うん、山野さんなんでわかんの、
うんうんうん、
いやだってラジオ聞いてるから。
おーすごいですね。
いや本当そうなんですよ、
うん、
だからもうリスナーで次孫にね何のプレゼントしようかって考えてる人がいたら、うんうん、ラジオ
ラジオ
そうい
いかも、喜ぶかな。でもラジオ
でもそういや本当にね、うん、それってすごく大事、
大事かもしれないですね。楽しい番組作りをしなきゃいけませんね。
そりゃそうですよ。
ちょうどこれ夜なんで、うん、中高生も聞いてくださってると思うので、
うん、いやいいですよね。
ここから3週間岩室先生コンドームの達人と言われていますのでお楽しみに聞いてください。
そうなんですね、でもね、
うん、
そのコンドームの達人ってなぜついたと思います？
初めにコンドームの使い方を高校か中学校で言ったっていう記憶があるんですけど、先生が言ってた講演の中で、
はい、いや実は私がコンドームの使い方をもう徹底的にやんなきゃいけないと思ったのは、うんうん、あの助産師さんが、
助産師私と同じ
原因だったんです。
岩
室先生コンドームの正しい付け方ってこうやってつければいいんでしょ、はい、いきなり試験管を出してきたんです。
試験管
おいおい、うん、男のペニスってね試験管とは違うんだよ。
まっすぐじゃないですしね。
そうなんです。まっすぐだけの問題じゃない、
皮とかないし、
いろんなこともあって、
うんうんうん、
それでまあ次の回ぐらいで喋りたいと思いますけど、
そうですね、はい、
詳しく説明するようになったら達人だねって言われて、
あそっからなんですね。
そうなんです。
すごい。これは私も初めて聞くことなので楽しみで、じゃあ後半のトークにコンドームの達人になった理由をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。ぶっちゃけ質問悩みコーナー、ちょっと噛んでしまいましたがすいません。岩室先生に質問です、はい、20代の女の子で、セックスが大好き、都会引っかい相手をしてしまうというような相談が来ています。先生いかがでしょうか。
いや私のところにも、はい、私のホームページからメール相談ができるようになってるんで、
はい、
同じような相談も来ますね。
そうなんですね。
そうなんです。
いやちょっと驚きますけれども、
うん、はい、でそういう時に私が一番最初に返すメールのやり取りって、はい、あんまりダラダラ書いたって、
うんうんうん、
それダメよとかじゃなくて、
そうですね、
僕は、うん、なんでそんなにね特会引っかえやるのって聞くんです、うん
うん、なんでそんなに特会引っかえやるのって、
うんうん、そうするとだってセックスいいじゃないですか、気持ちいいじゃないですか、
うんうんうん、
本当に気持ちいいの、
うん
うん、っていうと実はその、まあ、セックスの気持ちよさって2つあると思うんですね、はい、1つは性的な快感、
はい、まあ、刺激としての
肉体的な、みたいな肉体的な快感もあるんだけど、はいはい、もう1つは特に女の人の場合、
はい、
男の場合はもう射精が、はい、まあ、唯一というか一番だと思うんだけど、
はい、
女の人の場合は相手が構ってくれてる、
相手が構ってくれてる、
自分のことを
承認欲求みたいな、
承認欲求、そうそうそうそう、
構ってくれてるっていうのが欲しいんですね。
そう、
そのためにするんですね。
そのためにしてるっていうことに、まあ、やり取りをする中で気づいていく人は結構いるんですよ。だから僕はもうストレートに聞きます、
はい、
膣の中にペニスを入れられてることが、
うんうん、
そしてそこから来る刺激があなたは好きなんですか、
うん、複雑な気持ちになるでしょうね、うん、聞かれたら、
うん、それとも彼が夢中になって、はい、あなたの体を求めてきてる、
うんうん、
その関係性が好きなんですか、
うんう
ん、と、
うんうんうん、
そうすると例えばその生産業で働いてる人たちも、
はい、
意外と続けられるのはそういう承認欲求のところが、
はい、あ、そうなんですか。
やっぱり、まあ、もちろんお金が入るっていうのもありますけどね、はい、だから常に全部が嫌だ嫌だっていうんじゃなくて、
うんうんうん、
しかもそういうところに知的障害の人とか、
はいはい、
なかなかパートナーを作れないような人たちが来たりする、う
ん、って言いますよね。
そうすると、あ、社会では弾かれてるけど、うんうん、
はい、
私のところではちゃんと受け止めてあげてるっていう、うんうん、そういうようなところもある、
はあ、その承認欲求を満たすために、うん、そのセックスに走っちゃうっていう子にもダメ、絶対はダメじゃないですか。
いやだっていいじゃないですか、それで
それ いいんじゃないですかって言ってあげるんですね、
う
ん、
いいけれど、
はい、
ね、別にいいんじゃないやってて、
うんうんうん、
でもそれで自分が満足でそのまま一生行くんだったらそれもいいけどね、
うんうん、本当にそれでいいのっていうところを、
いいのっていうところもあえて言わないです、ね、
言わない、あ、
うん、だから
なるほど、
どっちなの、
うんうんうん、
っていうと、例えばこれ年齢によっても違うんですけど、10代なんかだと、
はいはい、
意外とは自分は別にエッチしたいわけじゃなくて、
うんうん
う
ん、
こう求められてることに喜びを感じる、
うんうんうん、
承認欲求、
うんうんうん、
でも30代ぐらい、20代後半とか30代になってくると、はい、もう一つあって、
はい、
セックスでそのオーガスムスを感じなきゃいけない、
うんうんうん、
この人セックス下手、この人セックス下手って次から次へと変えてる人もいます。
お、
だからそういう
先生40代以上は
40代以上の相談っていうのはほとんど、まあ、分からないっていうか、
私の知り合いいるんですけど、そういう40代くらい、
うん、あ、でもやっぱりそういう風な満足を得なきゃいけないっていう、こうトラウマを抱えて特会引っかえっていう人もいますよ ね、
いますかね。
だから女性の半分は残念ながらいいパートナー恵まれてもなかなか感じられないんですよっていうところで最後は、
なるほど、じゃあそセックスに自分のオーガズムを感じないとか性的なその快感がそこまででもないっていうのがある大方普通なんだよっていうことをまず知るってことですね。
承認欲求のところで満足を得ればいいんじゃないですか、
うんうんうん、なんかすごくよく腑に落ちた気がします。
ああ、よかった、
うん、よかった。
今日は清水さんのためのコーナーです。
そんなことないですよ、私は大丈夫ですけどね。はい、ありがとうございました。後半は コンドーム先生と呼ばれるようになったっていう経緯について山室先生に引き続きお話をお伺いしていきたいと思います。お願いします。
はい、はい、まあ私はコンドームに興味を持ち出したのが性教育やり始めて、
性教育やり始める前は持ってなかったんですかとか
言
って、
それは自分の実用としてはすごく大事だけど、詳しい付け方とかそんならどうでもいいというか自分で勉強するもんだと思うじゃないですか。でも人に伝えなきゃいけなくなって、で特にエイズの問題が出てきた時に、
そうですね、
エイズを予防するにはどうしたらいいかって聞かれたわけですよ。でエイズ予防は要はセックスするしかしないか、まあそれ以外に薬物の回し打ちとか輸血とかという問題はあるけど、入れ墨とか、まあそれは置いといて、まあセックスがもう大半じゃないですか。だからコンドームをつけてくださいね、そう言ったら、なんとそのまあさっきちょっと言いましたけど助産師さんが、コンドームってこうつけりゃいいんでしょ、
試験管を持って、
試験管を持ってきて
こうつければいいんでしょと、まっすぐの試験管につき始めた、
でちょっと待ってちょっと待って、
なんか思い浮かぶ
そのペニスにはね皮があるのよと、
皮がね、
しかも、その包茎とか、皮がいっぱい余ってる人とか、そういう人がありますよね、だからその皮も配慮した付け方をしなきゃいけないんですよ、
皮も配慮した付け方、
そう、そしたらもう目が点になって、まあなかなかそこで聞けない。
その助産師さんどんぐらいの人だったんですか。
いやもう40過ぎてのベテランだったと思います。
それなのにそんな感じだったんですね。
だって助産師さんは女性のお産とか女性の性器っていうのは見てるかもしれないけど、男性って
まあ
まあ、変な話、何本見たことありますか。
そうですよね、
という話になってくると、
その人がこうつけるんだよとかって言わない限りは分からないかもしれないですよね。しかも
つけてあげた人って、まあ、このリスナーさんの中でもどれだけいるか、女性だったら、まあ、ゲイの男の子もいるかもしれないから、
そうですね、
まあ、ゲイの子だったらお互いつけるっていうことあるかもしれないけど、なかなかないですよね。
そうか、女性が自らつけてあげるとかいう行為っていうのはもしかしたら少ないかもしれない。
でも助産師さんって家族計画とかって教えるでしょ。
そうですね、教えます、
それって結局試験管でやってません。
試験管ではやってないですけど。
何でやるんですか今は。
何でやる、
まあ、コンドームの正しい付け方って、
ね、最近は私はやんないですけど YouTube にすごくあるの で、
ああ、そう
です、見せたりしますよね。
そう、まあ、興味ある方は岩室真也コンドームの達人で検索すると YouTube、はい、まあ、古いバージョンと2本アップされてるんですけど、両方合わせると再生回数660万回を超えてます。
すごい、660万回。
そう、
これを聞いている人も一回は見たことがあるかもしれません。
いや、中学高校に行くと大体見たことあるのが何人もいますね、
私も見たことあります。あ、そりゃそうですよね。
そりゃそうでしょう。いや、ありがとうございます、はい、いや、で結局まあ一番大事なことは、まあ、おちんちんの構造の話からじゃあやりましょうか、
はい、
ね、おちんちんっていうのは赤ちゃんが生まれた時、まあ、ほとんどが包茎っていう状態なんです。
そうですね、
でこの包茎という言葉を知らない今リスナーもいると思うんです、最近の中高生は包茎っていうと、え、何それって感じです。
中高生でもですか、高校生でもですか。です
なぜかわかりますか。
なぜだろう。
少なくとも私の年齢、私今63なんですけど、我々の頃はもうネットってないから、性の情報を得ようとしたらもう雑誌しかないんです、
はい、
で雑誌の広告っていうともう必ず
ありますね、
美容外科、で包茎、何が書いてあるかというと包茎の産悪、悪臭先細早漏追放、包茎切って男になろうって書いてあるんです。そうなんです。でそれを見るとえ
すごい。
で包茎って何って友達と話してると、いやいや皮かぶってる、皮かぶってってどういうことって、でそこから、まあ、おちんちんの先このところ皮がかぶっていて、それを引っ張ると中から気筒っていうのが出てくる。でもいや俺出ないよ、いやもっと強く引っ張ってで出るんだよ、でも引っ張ると痛いよ、っていうような話で気がつけば向けるようになってる、
うんうん、
で今日じゃあちょっとリスナーの皆さんにね、イメージしてほしいんですけど、はい、まあ、例えば小さい男の子がいるお母さんだったら、うんうん、おちんちんの皮を根元に向かってぐーっと引っ張ってもらいたいんです。
下に向けて引っ張る、
根元に向けて
引っ張るっていうのはこう包み込んで下げるってイメージですよね。
そうそう、
一部持って引っ張るわけじゃなくて、う
ん、あの包み込んだ皮の根元の方を、うん、持って手繰り寄せる、
手繰り寄せるイメージ、うんうん、
そうするとまあいろんなパターンがあるんですけど、はい、スルッと向けてしまう人がいます。
あ、何歳でも、
もう0歳でも生まれたてでもつるんと向けちゃう子っているんです、
は
い、
おー、へー、結構向けないですよね、うん、で生まれたてって、
で向かれ、あの向けない子たちっていうのはなぜ向けないかを考えてほしい、
うんうんうんうん、
一つは出口がそもそも狭い、非常に小さい、
あの生まれた子ってちっちゃいですよね、
小さい子もいますよね、うん、でそういう子たちはぐっと引っ張ってると、
うんうん、
あの妊婦さんのお腹がどんどん広がるように、中のものを出そうとすると徐々にその出口が広げられて、でだんだん広がって中が出てくると、
じゃあまあ毎日のように繰り返していくうちにそのうち出るようになる、
そうで、その出口を広げるっていうことを毎日やってると、あのまあ赤ちゃんなんかだとだいたい半年ぐらいでどんどん広がって出てきます。で出口を広げるのはそうやって引っ張ってるだけでいいんだけど、はい、中にはっていうか結構な割合で、うん、その包皮っていうおちんちんを包んでる皮と、うんうんうん、
はい、
気筒部、
はい、
あのおちんちんの中身がひっついてる場合があるんです、
はい、それは癒着を、
癒着が起きてる。でそれはその悪い癒着っていうことじゃなくて生理的に癒着してるんです、
うんうんうんうん、
でもその癒着はいつかは剥がさなきゃいけない、
うんうん、
で昔はどうだったかっていうと、そんな赤ちゃんの時から向かなくても、
はい、
中学生ぐらいになると友達同士でお前向けたか向けねえか、
うんうんうん、
痛えよなとかって言いながら、
うんうん、
まあ、お互い比べっこしたりしてやってたんだけど、
うんうんうん、
今の中高生そういう話をしないんです。
しないんですね。
そうなんです。でしないとだんだんその向かない人が増えてくる。
もう向けてようが向けてまいがもう話に上らないから、
そう、
自分でもそれがおかしいとかも思わずに向けていない。
そう、向けていないし向かない、
向かないし、
うん、そんな人いるのと思ってる人いるかもしれないけど、
うんうんうん、
もうついこの間も私の外来に、
はい、
30過ぎまで向いたことがない人が来たんです、
すごい。
でなぜその人が、
先生のメルマガ読んでるので知ってます。
そう、そうなんです。でなぜその人が向かないかっていうと、まあ、そういう人って一人二人じゃないんですけどね。
そうなんですね。
いっぱいいるんですけど、一つはまあ向くっていう情報が入らなかったのと、もう一つはセックスしてないんです。
は
あ、マスターベーションはオナニーは、うん、いやしてるんです。皮かぶった状態で
できるんですね。
皮かぶった状態でしてると向けない、
うん、
っていうか向かない、かぶったまま射精してオナニーもできてるからそれでいいと思ってるんです、
うんうんうんうん、
でもその人が初めてのセックスの時にコンドームとかもちろんつけないまま挿入しようとすると、皮が自然と向けて中の気筒部が出てきて、膣の入り口と摩擦が起きるとギャーって言って激痛が走るんです。
うわ、なんかうわ痛そうって今思
いました。痛いんです、痛いんです、めちゃくちゃ。でいろいろ調べて、これはどうも包茎なのかな、じゃあ医者に行かなきゃなって言って回り回って私のところに来るのも結構います。
するまで気づかない人もいるんですか？
そうなんです。
へえ。
だから今私は子供たち
もうしか出てこない。
いやそうなんですけど、だからもう子供たちもそうだけど、お母さんたちにもう生まれたらその日から向きましょうっていうことを一生懸命伝えてま す、
ね、はい、私も助産師なんで、うん、あの岩室先生のムキムキ体操を見てごらんって言うとみんなってびっくりしますけど、
そうですよね、
物心つく前に向いておいた方がいいよって言うんですけど、
そうなんです。
やっぱりね、大人だったらなんかちょっとかわいそうですもんね。
それでちゃんと、うん、あの向けるようになる、
はい、
そして包皮をの中までゴシゴシ洗えるようにしときなさい、はい、そうすると清潔が保てる、
うんうんうん、
セックスの時も痛くない、うん、さらに男はがんの予防になるんです。
女の人の子宮頸がんの、
うん、そうそう、うんうん、実はあの がんの予防にもなるので、
はい、
じゃあそのあたりは
また来週ですね、
お話しましょうか、
時間が過ぎるのが早いです。来週も引き続いて岩室先生ですが、今週の、愛の形ドット中、これで皆さんとお別れです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。